27ページ、歴史の小箱、割れた茶碗をつなぐこと。皆さんは家庭で日常使いの茶碗が割れたらどうしますか？昭和の初め頃までは接着して再利用することが一般に行われていました。陶磁器を接着する方法には大きく分けて、かすがい継ぎ、漆継ぎ、焼き継ぎの3種類があります。かすがい継ぎは文字通り、かすがいによって留める方法です。武骨で美しいとは言い難い外観ですが、逆に茶道具では景色、器物の表面の面白みや美しさとして珍重される場合もあります。次に、漆継ぎですが、割れ口に塗った漆の跡が黒い線になって残り、見た目があまり良くありません。この線の上に金を巻いて上品に化粧したのが金継ぎです。そして焼き継ぎは白玉粉と呼ばれるガラス粉末を接着剤として塗った後に釜で焼いてガラスを溶かして接着する方法です。記録によると焼き継ぎは江戸では1790年頃から始まりました。接着力が強くて丈夫な上に値段は新しい碗や皿を買うよりもずっと安価だったので急速に普及して陶磁器店の売り上げが減少するほどの人気だったそうです。山中神殿の発掘調査でも江戸時代末期から明治時代に焼き継ぎを施した碗や皿が多数出土しています。これらの器には集落名や屋号が朱色の文字で書かれています。これは外回りの人が割れた器を集めて回り、工房で職人が一括して作業を行うような商売形態をとっていたため、器を返却する際に困らないように書き込んだ文字と考えられています。一方、江戸や京阪では、焼き継ぎ職人が道具一式を天秤棒に担いで回り、出先で作業を行ったことが記録に残っています。そのため、所有者を識別するような文字を記入した例はほとんどありません。山中神殿の集落と江戸では、同じ商売でも営業形態が違っていたようです。以上の問い合わせ、郷土資料館 971-8228私のおじいちゃん、おばあちゃん。山田小6年の渡辺阿子さんのおじいちゃん、おばあちゃんは、渡辺隆さん、74歳と、京子さん、71歳です。私のおばあちゃんとおじいちゃんはいつも優しいです。おばあちゃんはとても器用で、アクセサリーを作ってくれます。また、破れてしまった洋服も直してくれます。おじいちゃんは料理がとても上手で、おじいちゃんの作った料理はどれも絶品です。そして、勉強でわからないところがあれば、一緒に考えて教えてくれます。私はそんなおばあちゃんとおじいちゃんが大好きです。